今朝は第一列王記三章一節から十八節となります。第一列王記三章一節から十五節までお読みいたします。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルスレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ香を焚いていった。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に一千トンの戦車の生贄を捧げた。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のためにとっておき、今日その王座に就く子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほど、および帯正しい民です。善悪を判断して、あなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ、誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あ なたも私の掟と命令を守って私の道を歩むならあなたの日を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。あなたに何を与えようかという題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
座ることが許されました。あなたの民たちを顧みてください。主ご自身が今命の御言葉を語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて第一列王記を見てまいります。この列王記の最初のところは、イスラエルの王であったダビデがソロモン、息子ソロモンにその自分の王座を譲っていく、まあ、そういう場面が書かれております。でダビデは名もない農家の出でありましたが、苦労を重ねながら、まあ、イスラエルの王となりました。まあ、いわば叩き上げの人生です。一方息子のソロモンは、まあ、王様の息子でありますから、王子様という立場で大切に育てられました。戦場で戦った経験はありません。またおそらく人 を使った、あるいは人を治めるという経験もおそらくなかったんだろうと思います。そういう意味ではダビデと違って全くその現場を知らない人であります。それがある日突然父の後を継いでイスラエルの王となります。ダビデもそんな息子を見まして相当心配したようであります。ダビデが死に行くときにソロモンに対してこんな遺言を残しました。第一列王記の2章の2節3節にありますけれども、私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと悟しを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。ソロモンはこの父親の遺言を固く心に刻みつけまして歩み出しました。経験のない王様がどうなるのかと、まあ、いろいろ心配をしました。また心配をするようないろんな、まあ、問題が立ち塞がっていたのですが、ソロモンはその一つ一つを解決していきます。そして今日読んでいる箇所の一つ前、2章の46節ですけれども、こうして王国はソロモンによって確立したと書かれていて、非常に順調なスタートを切りました。ところがそれは、まあ、表向きというんでしょうか、目に見えるところでは順調であったのですが、すべてが順調であったのではない。実はソロモン自身の中にある問題が隠されておりました、まあ、それが何であったのか、今日の箇所では2つのことが 指摘されております。まずその一つ目でありますけれども、一節のところに、ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてきたと書いてあります。パロの娘でありますからイスラエル人ではありません。外国の人であります。どうしてこんなことにするのか、日本でも、戦国時代とか江戸時代でありますけども、隣の藩、隣の、領主、大名の家から、嫁をもらったり、あるいは自分の家の娘を嫁がせたりするということが行われていたそうであります。でそれは、お互いに不必要な戦争を避けるための、政略結婚だったわけです。お互いに人質を、そうやって交換することで、戦いをが起きないようにしていくという、そういう知恵でありました。でソロモンもこれと同じようにエジプトとの関係を、良好に保つためにこのような結婚をしたのだと言われております。ではこれは立法にかなったことであったのか、皆さんの修法アウトライン開いて右側にありますけれども、そのところに申命記の7章3節4節の御言葉を、抜粋して印刷しております。そこを読みいたします。また彼ら、彼らというのは違法の民を指しておりますけれども、また彼らと互いに縁を結んではならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろうと、書いてあります。私と書いてありますけれども、これは神様のことを、指していきます。つまり違法の女性たちとは結婚してはならない。なぜかというと、彼らは必ず、彼女らは必ず、他の神々をイスラエルの中に持ち込んでいき、そしてやがて、自分たちが信じているそのイスラエルの神様から離れるようなことをしてしまうからだ。そのように神様はモーセを通して警告をいたしました。でモーセは、すみません、ソロモンは当然このモーセの立法を知っていたはずなんですけれども、なぜかソロモンはこの戒めを破りました。もちろん破ったからといってすぐに大きな問題が起きるわけではありません。しかしこの列王記をずっと見ていくと、実はこのことをきっかけにして、ソロモンは千人の奥さんをもらったと言われてますけれども、外国のから奥さんを妻としたんですね。でその人たちが信じていた神々をそのまま許したものですから、そのことで実はこの後にイスラエルが北と南に分裂していく大きな火種となっていったということが後で分かっていきます。ソロモンはなぜかこのモーセの立法を守らずに異邦人の女性と結婚いたしました。これがソロモンの弱さの一つ目であります。で二つ目は何かというと、これは三節にあります。三節を読みいたします。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、こう焚いていた。高きところって何だろうかとありますけれども、まさにこの文字の通りで、高いところ、丘の上であったり、山の頂のようなところを指します。でそこで人々は神様に対して、生贄を捧げる、つまり礼拝をしていたということになります。で、なんでそんな高いところでやるのかなと、皆さん不思議に思うかもしれませんが、 まあ、思い出してみますと、私の田舎のことを、まあ、時々お話ししますけれども、私も岩手の田舎で育ちまして、周りには小高い山がありました。そうするとその山の頂に神社が建っておりました。それも一つじゃない、二つ三つが建っておりました、狭い村んですが、それぐらい神社がありました。で、中には、重要文化財に指定されるぐらい、まあ、千年ぐらい前の神社があったりいたしました、まあ、こう考えていくと、イスラエルというと非常に遠い別の国の話をしているように見えますが、日本の文化と非常に似たところがあるなと思います、この高きところというのは、実はこのイスラエルの民たちが、そこで礼拝をし始めたのではなくて、イスラエルの人たちがそこに来る前から、現地の異邦人たち、カナン人たちが、そこで、代々というかずっとその高きところで、礼拝を捧げていたのをそのまま使っていたということなんですね、イスラエルの人たちが。じゃあこれはやっぱりモーセの律法にでは何と書いてあるのか、これも皆さんの修法に抜き書きしております。新命記12章2節のところをお読みいたします。あなた方が所有する異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上であっても丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。異邦の民たちが他の神々を礼拝していたその高きところの場所は壊しなさいと書いてあるんですね。ところがソロモンはその異邦の民たちが礼拝していた場所をそのまま使いまして、聖書の神様を礼拝する場所、生贄を捧げる場所に使ってしまいました。やはりこれもモーセの律法に違反しております。なぜソロモンはこれを知りながら、違反するんだろうか。まあ、聖書ではソロモンにもやや同情的ではあります。2節に、当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったのでということで、確かにこの時まだ神殿は建てられておりませんでしたから、であったのは主の契約が置かれている天幕がエルサレムの町にありましたけれども、確かにその礼拝する場所としてはまだそこが定められていなかったという事情は一応聖書では書いてあります。しかしだからといってそのままで良いということにはなりません。今日の箇所では実はこのことを神様が取り扱ってきます。ソロモンがギブオンに行きまして、高きところで盛大にこの全焼の生贄を捧げたその夜のことであります。神様が夢の中に現れました。で、夢の中に現れ、なんで現れるのか。ソロモンはやってはいけないことをしているわけですから、当然これは神様のお叱りを受けるため、夢の中に現れたのかと思いますと、意外なことを神様は語りました、5節後半です。あなたに何を与えようか願えというんです。なぜこのタイミングでこのような質問をソロモンにするのだろうか、実に不思議です。何を与えようかというんですから、非常にこう気前のいい神様が現れてくださったわけですから、非常にこう前向きな積極的な場面ではありますけれども、でもなぜこのタイミングでそしてこういう質問をするんだろうか、このことはまた最後の方でもう一度触れたいと思います。この神様の質問に対しまして、ではソロモンは何と答えたのか、いろいろと言っておりますけれども、 ポイントは9節にあります。9節をお読みいたします。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。まあ、神様もこの後指摘しておられるように、ソロモンは自分のためにこれをください、あれをくださいというような、そのようなものは求めませんでした。今自分がイスラエルの王座に座っている、それは自分の力によるものではない。そしてまた自分が治めなければならないそのイスラエルの民も自分の所有物でもない。イスラエルの民は神様の民である。その神様の民を正しく導くために自分は今王の座に座ることが許されたんだという自覚をしております。非常に重大な使命を自分は担っているのだと感じているのですが、でも自分は経験がないんです。未熟者であります。だからその民たちを裁くために、善悪を判断する、そして、その聞き分ける心を与えてくださいと神様に願い求めました。でこのことが、主の御心にかなったと書いてあります。そして願ったこと、聞き分ける心をだけを神様が与えたのではなくて、それ以上のソロモンが願わなかったもの、富とか誉れとか、あるいは長寿、そのことも神様は与えるのだと約束してくださいました。こういうところを読みますと、皆さんはすぐに自分にもこういう神様現れてくれないだろうかと多分思うと思うんですね。今日夜皆さんの夢の中に、神様が現れてくれて、 あなたに何を与えようか願いと言われる。さあ一体その時私たちは何を願うんでしょうか。何しろ、夢の中であります。ですから不思議なことですが、夢の中でもこういろいろと考えることがないできないんですね。神様がここでは神様が喜ぶことを言わなければいけないのだと、こう夢じゃない、こう起きている時はそう思うんですけれども、夢の中ですからそんなことは考える余裕はありません。夢の中では私たちの心の中に潜んでいる深いところにあるものがそのまま出てきますので、隠しようがありません。ですから、神様が何を求めるか願いと、言った時に、いやもっと贅沢な暮らしがしたいのですとか、私はもっと幸せになりたいのですとか、私はもっと健康で長生きしたいのです、そんな風にとにかく自分のことをしきりに訴えるのではないか、そんな気がいたします。さてでは神様は私たちの願いを聞いてどうされるのでしょうか。神様は気前がいいので何でも願えば聞いてくださる、そういう方なのでしょうか。でもちゃんと聖書が書いてあります。10節ですね。この願い事は主の御心にかなった、ソロモンがこのことを願ったからである。ポイントは主の御心にかなった願いを私たちがするかどうかにあるようであります。じゃあその主の御心って何だろうか。これは私たちいつもどこかで考えていることだろうと思いますので、もう一度確認していきます。このことについてイエス様は、いくつかの御言葉を語っておりまして、皆さんのやはりアウトラインのマタイの福音書7章7節と、11節のところをまず読んでいきます。 まあ、有名な箇所ですから、まあ、聞いたことがあるかもしれません。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供に良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。まずここでわかるのは、私たちは何を願っても良い、まあ、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、とにかく神様に訴えることができる。まるで子供のように、ああしてほしい、こうしてほしい、というように素直に訴えることができる。じゃあ神様はその私たちが願っているもの、求めているものをその通りにすぐに与える方なのか、ちゃんとそのこともイエス様が語っているわけですね。神様は私たちに良いものを与えようとしている。例えばこういう、まあ、例えをすると分かりやすいですね。小さな子供が、まあ、2、3歳の子供でもいいですね、4歳、5歳ぐらいでもいいですね、非常に大きなナイフが欲しい、と言ったといたしますね。で、それを子供が手にしたらどうなるか、当然親は考えるわけですから、ナイフが欲しい、あの店で売ってるこれが欲しいとか言った時にですね、あ、そうか、欲しいのか、じゃあ言う通りにお前が欲しいっていうから買ってあげるよという親はまずいないだろうと思いますね。それを、持たせたらどうなるか、危険であるというのは親は分かるわけですので、それはまだもっと大きくなってからねとかいう形でいさめると思います。つまり何が良いか何が悪いか、ちゃんと親は判断をして、そのタイミングで考えるわけです。願ったからといって何でも与えられるわけではないということはこれでわかります。神様も同じです。良いものを与え、私たちにとって良いものだけを与えようとする。もし、まあ、皆さんが今心の中で神様に願っていた、いるけれども与えられないものがあるということならば、まあ、それはいろんな理由は考えられるでしょうが、一つとして今それをあなたに与えたとしても、それはあなたを幸せにしないのだ、あなたはそれで幸せになれると思っているかもしれないけれども、もしかしてそれはあなたの思っている通りではない、実は幸せにはならないのだということを知っているから、今それが与えられないのかもしれません。まあ、そうするとじゃあ私たち一体何を願えばいいんですか。何でもいいんですよ、何でも、ね、願っていいんですよって言いながら聞かれない願いもあるんだったら、じゃあ むしろ聞かれる願いをするにはどうしたらいいのか、どのようにしたらこの神様の御心にかなった願いを私たちは祈ることができるだろうか。まあ、これもクリスチャンになるといつも悩むようなことであります。まあ、これに対して、まあ、イエス様はマタイの福音書6章33節で、このように言われました。願うことの内容にはいろんな優先順位があるんだということですね。そこを読みいたします。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。まさにこのソロモンが願っているところはこの非常に良い例だと言われております。ソロモンはこの神の国とその義とをまず第一に神様に願った結果、彼が願わなかったものもその通り与えられていったという箇所であります。じゃあ一体この神の国って何、その義って一体何、それを求めなきゃいけない、求めたらいろんなものが恵みとしてくださるというんだけれども、一体何を求めればいいんでしょうか、ますますわからなくなる。 まあ、これが分かったら苦労しないんですけども、分からないので皆さん苦労いたします。それが分かるまで私たちは願ってはいけないのか。分かってから初めて私たちは口に出して願いなさいということなのでしょうか。まあ、そんなこと言ったら多分私たちは一生を、願うことができないんだろうと思います。むしろ発想というんでしょう、考え方を少し変えた方がいいと思います。私たちは自分の力で神様の御心が何であるのか、御心にかなう願いとは何であるのか、分からないんです。だったら神様の方から教えてください。これを願いなさい、これが、ね、を願うんです、これのことを願いなさいというふうに神様の方から教えてくださると考えてみたらどうでしょうか。ソロモンの場合はどうだったんでしょう。なぜこのタイミングで、なぜこの質問を神様はソロモンにしたんだろうか。それが、まあ、よくわからない、不思議だということを最初に述べました。ソロモンの方から、神様、私には非常に知恵がないので、私は未熟者なので、このことを与えてくださいとソロモンの方から願ったんじゃないんですね。神様の方から、あなたに何を与えようか願いと申し出てくれたんです。これはどういうことかと思います。ソロモンも神様に自分が何を願うのか、おそらくずっと考えていたんだろうと思います。しかし聖書ではソロモンが神様に対して祈ったという場面はこのところまでは出てこないんですね。ここで初めて出てくる。神様がソロモンの心の中をずっとご覧になっています。そして一番良い時、タイミングを見計らって神様はソロモンに質問をいたしました。そしてソロモンがもうすでに心の中でああでもないこうでもないと悩んでいたけれども、でも今なら答えられるというそのタイミングを見計らって、あなたに何を与えようか願いと質問をいたします。夢の中ですから、ソロモンがあれこれ考えて、いやこれやめた方がいいかなとか、そんなことは考える余裕がないんですね。ただソロモンの心の中にあるものをそのまま出させるようにいたします。でもそれはやはりソロモンがこのような祈りができるというそのタイミングで神様は祈らせる、願わせると言った方がいいでしょう。このように神様が実はソロモンを導いてくださっているのだというふうに見ていきますと、私たちは何を願ったらいいんだろうか、何を願ったらいいんだろうか、いやこれは御心にかなわないとか叶うとか、いろいろ悩む必要がない。私たちはもちろん何を願ってもいいんですけれども、最もその願うべきこと、神様の御心にかなうこととは何であるのかということは神様の方から教えてください。そのタイミングが来た時に私たちは自然に口を出して、私は自分のために求めず、あなたのためにこのことを求めるのですと告白できるのだと思います。神様はそのように私たちを導いてくださるといたします。さて、夢から覚めたソロモンはどうしたか、非常に驚きました。まあ、私たちも夢を皆さんの夢を見ると思います。 もう今日どんな夢を見たか朝起きたらすっかり忘れてしまうということが多分多いと思うんですけれども、しかしやはり神様がこのように自分の中に語ってくださったということは夢から覚めても非常に心の中に印象深く残りました。そこでソロモンが何をしたのか15節に書かれております。ソロモンが目を覚ますとなんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き主の契約の箱の前に立って全焼の生贄を捧げ和解の生贄を捧げすべての家来たちを招いて祝宴を開いた。ソロモンには2つの弱点というんでしょうか、弱さがあったということを最初に述べました。結婚という問題、そして高きところで生贄を捧げるという問題、この2つ、いずれもモーセの律法を破っております。今日の箇所ではこの2つのうちの2つ目、この高きところで生贄を捧げるということに関して実は神様がソロモンに関わり続けているということが見えてまいります。その関わり方というのが質問でした。あなたに何を与えようか願い、この質問と高きところで生贄を捧げるというその問題とどんな関係があるか、何も関係ないでしょう。神様は高きところで生贄を捧げていたけども、まあ今はしょうがないね、まあ今は、そんなことをまず脇に置いてソロモンお前にいろんなことは恵みをあげたいから何を願うか言ってごらんというふうに、神様はソロモンを愛していたのだという、そういう場面に見えますが、実はこれは2つのことはつながっております。高きところの問題と何を与えようかというこの質問、どこでつながるか。夢から覚めたソロモンが何をしているかを見ていただきたい。前日ソロモンはギブオンにわざわざ行って1000頭にもわたるその全焼の生贄を捧げておりました。夢から覚めたソロモン、今今度どこへ行ったでしょうか。高きところに行って神様は感謝しますとそこで礼拝をしたか、そうじゃない。彼はエルサレムに行き主の契約の箱の前に立ってとあります。そこで全焼の生贄を捧げ和解の生贄を捧げました。それも自分一人だけで、いや素晴らしい恵みをいただきました感謝しますと自分一人だけで祝うのではなく、すべての家来たちを招いて一緒にお祝いをした。もはや高きところにソロモンは行かないんです。主の契約の箱の前で礼拝をしております。このようにソロモンのこの変化を見ますと、なぜ神様がこのタイミングでソロモンにあなたに何を与えようか願えという質問をしたのかがわかります。ソロモンは確かに神様の律法を守っていませんでした。守っていないからダメだお前はと叱るのではなくて、守れるようにするんです。神様こんなふうにして、これは私たちにも同じことが言えます。私たちだってこうしちゃいけない、ああしちゃいけない、こうすべきだああすべきだっていう、そういうことは頭では知っております。聖書を読めば読むほど、あこれを守らなくてはということが知識として増し加えられていきます。でも一方それを守れないというのも現実であります。 そんな私たちの弱さを神様は知っておられます。この罪の世の中で私たちがクリスチャンとして歩んでいくとき、どれほど大変なことなのか、どれほどこの罪の誘惑、またその試練の中で苦しまなきゃいけないのか、神様は知っておられます。なんだお前はどうして私の命令を守らない、どうして私の戒めをそうやって破っていくんだと神様は怒る方じゃない、まあ怒る時もあるでしょう、叱る時もあるでしょう。それで痛い目にあって初めて、あ、私は神様の戒めを守らなかったと悔い改めることも確かにあるでしょう。しかしいつもそうではない。神様の私たちの導き方って本当にいろんな豊かな導き方であります。ソロモンが神様の律法を守っていないということを神様は知ったとき、守れるようにと神様は導きます。あなたに何を与えようか願いというその質問を通して、神様はソロモンに願わなかった以上の恵みを注いでいきます。あなたはよく私の御心にかなった願いを答えてくれたと神様は喜びました。夢から覚めたソロモンはそれほどまでに自分に神様の恵みをくださるということを知って驚き感動いたしました。その時ソロモンはこう大きな変化を経験いたします。まあ、自分で、自分を変えたんじゃないですね、神様が変えてくださった。この恵みの喜びをどうやって表したらいいんだろうか、高きところにも行くんじゃない、主の契約の箱の前に走っていって一緒に喜んでいく、それはソロモンが変えられたということだ。喜びにあふれたとき、私たちは変えられるんです。私たちは自分で自分を変えなくちゃ、どうやったら守れるんだろうか、ああしなきゃこうしなきゃとがんじがらめになっておりますけれども、神様の私たちのへの関わり方って本当にこういうことですね。ああしちゃダメだこうしちゃダメだとは確かに聖書に書いてあるけれど、それができるようにさせるために私たちにもっともっと重い重しを背中に背負わせて、もっと守れもっと守れと言うんではない、あなたのその背負っている重し、重いでしょ、私が背負ってあげますよというその恵みを知ったときに、私たちは身が軽くなって、今まではどんよりともう腰をかがめて本当に苦しいなと思ってたけれども、うわーこれだけ私は背中が軽くなった、なんと嬉しいんだろう、その思いに私たちはなったとき、私たちは変えられていく、神様の前に走っていくんですね、走り出していく。そんなこと自分がするなんて一瞬その前まで分かんなかったけれども、神様がそうしてくださっています。私たちはそうやって主の御心にかなうようにと歩みを修正してくださいます。ソロモンにこのように関わってくださる主は私たちの主でもあります。皆さんも今、ああどうしたらいいんだろうか、私はこうしていない、ああしていないと苦しんでいることがたくさんあるかもしれません。でも主はその苦しみを知っておられます。今その苦しみはしばらく続くかもしれません。でもある時神様は驚くべき恵みを注いでくださって、私たちがああ守れないどうしようと思っていたそのことを一瞬にして解決してください。そのことが今日この聖書のところに書かれております。私たちはこの主と共にまたあと1週間歩んでまいります。お祈りをいたします。 天の父なる神様、私たちはあなたに何を願ったらよいのかさえ分かりません。突然にあなたに何を与えようか願えと神様から聞かれたとして、どう答えていいのか、いやこれが御心にかなうのかどうかさえ分からない。いやむしろ私たちがもっと苦しむのは、神様の御心に従って歩んでいない、また今日も昨日罪を犯している自分である、もう私は神様の前に出ることはできないのではないかとさえ苦しむ時があります。そんな私たちにあなたは関わり続けてくださり、私たちを苦しめるのではなく、むしろ私たちを喜びに満たしてくださって、恵みを注ぎ続けてくださって、その喜びを通して私たちを変えようとしておられる。どうかしよう、そのような恵みをお一人お一人が味わうことができるようにと、どうかあなたが助け導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。